ジャン・フランソワ・ミレーの晩鐘、これは知らない人がないほど有名な絵ですね。教会から響いてくる鐘の音に合わせて、一日の労働を感謝し祈る若い農夫の夫婦の姿がそこに描かれています。原画はわずか55センチと66センチの小さな油絵ですけれども、そこから何か鐘の音が聞こえてくるような、そんな美しさを持っています。この絵の元のタイトルはアンゼラスと言います。アンゼラスの鐘を表すんですね。アンゼラスの鐘っていうのは、教会で朝と正午とそれから夕方に3回鳴らされる鐘のことです。でこの時人々は祈りの言葉を唱えるんですが、その祈りの言葉の最初がアンゼラスという、これは天使という意味ですけれども、その言葉から始まりますので、まあ、アンゼラスの鐘と言われるようになりました。世界中で朝の6時、それから正午、それから夕方の6時、3回鳴らされますが、アメリカでは朝は8時半、正午にもう1回鳴りますが、午後は5時半です。これはアメリカの労働時間に合わせてあるのかなと思いました。朝の6時から鐘を鳴らすと安眠妨害だなんて教会が訴えられるかもしれませんね。アンゼラスの鐘はカンカンカン3連打、これが3回繰り返されますから、全部で9回鳴り響くわけです。そしてその時に祈る祈りはこうです。主の御使いのお告げを受けて、マリアは聖霊によって神の御子を宿された。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神よ、御使いのお告げによって御子が人となられたことを知った私たちが、キリストの受難と十字架を通して復活の栄光に達することができるよう恵みを注いでください。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。ほとんどが聖書の言葉から取られた美しい祈りです。特にこのシーズンはこの祈りを祈ってみるのはいいかもしれませんね。朝に、昼に、夕に、神の御子が人となって私たちのうちに来てくださった。十字架で死なれ、復活された。それを心に覚えるんです。朝には主が共におられるということを覚えて、勇気を与えられて一日を始めます。昼には、キリストにあってこの一日が無意味でないのだということを知って慰められます。夕には、私たちもやがて復活に預かるんだ。そんな希望を覚えて、神様に感謝を捧げることができます。で、この祈りに天使がマリアに告げました。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。この言葉とともに、エリサベツがマリアに告げた言葉。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。この言葉が入っていますね。最も祝福された人。さあ、この言葉は私たちに何を教えているのでしょうか。今朝はそのことについて2つのことを学びましょう。第一に、それはマリアが神の選びに預かったということを教えています。マリアがエリサベスの家を訪ねましたのは、エリサベスが妊娠6ヶ月の時ですね。もう子供を持つことを諦めてしまっていた。そんな年齢になってからの出産でしたから、エリサベスにはですね、誰か自分を世話してくれるそんな人が必要だったのでしょう。それでマリアがエリサベスのところに来たのです。で、マリアはエリサベスのところに遊びに来たんじゃないんですよ。エリサベスの世話をするために、まあ言えば メイドサーバントとして下働きのためにやってきたのです。ですからマリアはエリザベスから見ればはしためになります。たとえ親戚とはいえエリザベスは女主人で、そしてマリアは下働きのはしためでありました。ところがそのマリア、エリザベスは何と言ったでしょうか。まあ、まずマリアはエリザベスにどうぞよろしくお願いしますと深々と頭を下げたことだろうと思うんですが、そのうんと年上のエリザベスが年若いマリアを、また主人であるエリザベスがはしためである少女を私の主の母と呼んでいます。普通では考えられないことです。主の母と呼ばれたのは聖書の中でもちろんマリアだけです。マリアは女性にとって最高の栄誉をいただいています。マリアはエリザベスがあなたは女の中の祝福された方、これは最も祝福されたという意味ですが、一番祝福された人になったのです。そしてこの祝福はどこから来たかといえば、それは神様の選びからでした。マリアはもちろん素晴らしい信仰の持ち主でありました。最初にイエス・キリストを受け入れた最初のクリスチャンと言ってもいいでしょうね。しかしマリアに与えられたこの祝福は、マリアが自分の信仰の力で手繰り寄せたというものではなく、神様の選びによって与えられたもの、神の選びから出発しています。マリア自身が46節から48節でこう言っていますね。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。主が目を留めてくださった、主が恵みによって選んでくださったと言われています。祝福、この言葉は人が求める幸いのすべてを含めた、それを言い表した言葉、本当に聞いて心地の良いものですし、誰もが好む言葉です。しかしこの言葉は、神様が私たち人間にくださるものばかりでなくて、実は人間が神様に与えるものでもあるんです。つまり神様が人を祝福するという時にも祝福するという言葉が使われますけれども、人が神様を褒めたたえる時も同じ祝福するという言葉が使われます。例えば詩篇の134編というのがあります。こう歌われていますね。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ、聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたたえよ。最初の一節二節の褒めたたえよというのは、人間が神様を祝福する。そして三節のところで、天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように、これは神様が人間を祝福してくださる。だから祝福という言葉は双方向なんです。私たちが聖なる神様の御名を祝福するときに、神様もまたその聖なるお名前によって私たちを祝福してくださるのです。テモテ第一の手紙の6章15節に、神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主とあります。神様こそが祝福されるべきお方、祝福の源、褒めたたえられるべきお方だと聖書は教えています。イエス様もまた神の御子として、父なる神様と同じ祝福をお受けになります。主イエス様は十字架にかかられる最後の週、エルサレムに入場なさいましたね。その時人々はこう言いました。祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には栄光、地には平和、栄光は糸高きところに。こう言ってイエス様を祝福し賛美したのです。で、この賛美は祝福あれという言葉から始まりますので、ベネディクトゥスと呼ばれます。初代教会から今に至るまで主イエスキリストへの賛美として 歌い継がれています。ですから、厳密な意味では、神だけが祝福されたお方であり、祝福をお受けになるお方であるのに、その神様がご自分の祝福を人間に分け与えてくださる。そしてマリアは、この神様の祝福を特別に分け与えられた最初の人になったのです。今、最初の人と申しましたのは、マリアに続いて神に祝福され、神を祝福する人たちが起こされたからです。それは救い主イエス・キリストに従う弟子たちのことです。もちろんマリアに続くと言いましても、救い主イエス様が何度も人になって世に来られるわけではありません。神の御子が人となられたのはただ一度限り、人としてのイエス様はマリア以外の母を持つことは決してありません。マリアのほか誰も主の母と呼ばれることもありません。しかし神様は主の母と呼ばれるものはもうお起こしにはなりませんけれども、主の子供と呼ばれるもの、主の民と呼ばれるものは私たちの中から起こしてくださり、神様の祝福に預かるものにしてくださるのです。イエス様はご自分の弟子たちに言われました。幸いなるかな心の貧しき者、幸いなるかな悲しむ者、幸いなるかな柔和なる者、幸いなるかな義に飢え渇く者、幸いなるかな哀れみある者、幸いなるかな心の清き者、幸いなるかな平和ならしむる者、幸いなるかな義のために責められたる者。皆さんもよくご承知のように、イエス様が言われた幸いというのは実は祝福されたという意味ですね。マリアが祝福された、女の中で祝福されたものと呼ばれたように、私たちもイエス様からあなた方は祝福されたものだと言われているのです。エリサベスがマリアに、あなたは祝福されていますと言い、マリアもまた、どの時代の人々も私を祝福するでしょう、そう答えたことは、マリアと同じように神の選びをいただき、キリストに従う一人びとりにも当てはまるんです。いかがでしょう。私たちは神様の前に出るために、あなたは祝福されていますという呼びかけを聞いているでしょうか。私は祝福されていますと神様に答えているでしょうか。アンゼラスの祈りで、あなたは女の中で祝福された方、その聖書の言葉を用いて祈る人たちは、イエス・キリストによる神の救いの御業、それを覚えるとともに、それによって与えられる、私に与えられる、その神からの祝福を感じ取っていることだろうと思います。クリスマスを待ち望むこの時、神様の祝福を感じ取って一日を始める、その祝福を人々と分かち合う、そんなことができたらと思います。さあ、第二に、このマリアに告げられた祝福、これは神への信仰を教えるということを学んでいましょう。祝福は神様からの選び、神の選びから来ますね。でも神の選びは、それを受け取る信仰によって自分のものになるのです。神様が選んでくださっていても、人がその神の選びを受け入れるのでなければ、選びはその人のものとはなりません。神が選んでくださったその選びを私たちも選ばなければならないのです。例えば山田太郎という人がいたとしましょう。で、普段は全く付き合いのないその親戚なんですが、この大資産家の親戚が、まあ、仮にニューヨークにいたとしますね。で、その資産家は亡くなった時、遠い親戚の人にも一人ずつ100万ドルをあげようと、まあ、そう思いまして、山田太郎さんの名前もその遺言に書き残したのです。やがてその人が亡くなりまして、山田太郎さんに通知が来ました。遺言に従って100万ドルの遺産を銀行に振り込みたい、 銀行の口座番号を知らせてほしい。何月何日までというわけですが、ところが山田さんはその通知について調べもせずに、これは何かの勧誘だろうか、詐欺だろうかと妄想を疑ってしまったんですね。そしてその手続きを取らないままにしておきました。やがて期限の日が来て、その100万ドルは山田さんのところではなく別の人のところに行くことになってしまう。山田さんは選ばれていたのに、その選びを受け取るという選択をしなかったのです。イエス様は私たちに永遠の命を与えるという契約を立ててくださいました。聖書は旧約と新約に分かれている、ご存知ですね。この約というのは契約の約なんです。オールドテスタメント、ニューテスタメント。しかもこのテスタメントという言葉、聖書の言語では遺言という意味があります。契約というものは契約を結ぶ両者がそれぞれに責任を果たし合わなければなりませんね。銀行からお金を借りるとき、利子を払わないで借りるってことはできません。借りる、返すという、そういう契約をするときには利子を払うという責任を自分が果たさなければ、その契約は成り立たないわけでしょ。保険の契約もそうです。保険のプレミアムを払わなければならない。国と国の場合でもそうでしょうね。例えば車を輸出させてもらう代わりに、そこの農産物を輸入するなどといった取引、だいたい契約はギブアンドテイクの関係で成り立つ。でもそうでない契約もある。それが遺言の契約です。これは一方的に恵みとして与えられるものです。遺産を受け取る人は、それを受け取るその資格を得るために何かする必要があるかといったらないし、何かできるかといえばそれもないでしょう。遺産を残す人がその人を選んで相続人として選び、その遺書に名前を書いてくれる。それ以外に遺産を受け取る方法はないわけです。救いは神様の選びから出発します。じゃあ私は選ばれていないのでしょうか、私の名前はないのでしょうか。いいえ、神様は少数の人しか選ばれなかったのではありません。神様はキリストにあって、あらゆる民族、あらゆる階層の中から数えきれない人々を選んでくださった。そして永遠の命と永遠の神の国を受け継ぐようにすべての人を招いてくださっている。そしてこれは山田さんの時の遺言のようにエクスパイアする、そういう心配はないのです。最後の最後まで神様は私たちをその人生の終わりの時まで待っていてくださり、その神の選びを私たちが選び取ることを望んでくださっています。人間の遺言はごく限られた人に限定されます。しかしキリストの遺言は全ての人に提供されているのです。そして遺言というものは、これはヘブル人の手紙にも書かれているんですが、それを書いた人が死ななければ効力は発揮しませんね。そのように神様が立ててくださった契約もイエス・キリストが死なれることによって実現するのです。キリストは全人類の罪を背負って十字架の上で死なれました。そして神との契約を、神と人との契約を有効なものにしてくださった。それを成り立たせてくださった。死から復活されたキリストは今私たちにその実現した契約、この遺言、その遺産を、救いの約束を受け取るようにと呼びかけてくださっている。その通知が何でしょう。そうです、福音なんです。その通知が福音なのです。そして人はこの福音を聞き、それを受け入れることによって約束された救いを手にいたします。選び、それは神様の御心の中にあります。でもそれは私に 全体理解できないのかといえばそうではありません。使徒パウロはテサロニケのクリスチャンにこう書いています。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。選びは神様の主権的な行為なのです。なのに使徒パウロは私は知っています。なお人間がそれを知ることができる。大胆な言葉ですね。でもパウロがそういうことができたのには根拠がありました。パウロは続いてこう言っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからです。あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びをもって御言葉を受け入れ私たちと使徒に習うものとなりました。テサロニケのクリスチャンは福音を聞き信じそれに従うことによって神に選ばれたものであるということを表現することができた。パウロはそれを見て知ったというのです。テサロニケ第一の2章13節にはこうも書かれています。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。神の言葉、つまり福音のメッセージに応答する。これが信仰であり、私たちはその信仰によって神様の選びに応えます。祝福を自らのものにします。そしてこの信仰によって私たちは自らが選ばれたものであるということを理解することができる。エリサベスはマリアを褒めて言いました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。事実、マリアは天使を通して告げられた神の言葉を深く思い見ましたね。そしてお言葉通り好みになりますようにと言って神の言葉を受け入れ、そして神の選びを受け入れました。私たちもマリアのように、またテサロニケのクリスチャンのように神の言葉を受け入れることによって神の選びに応える幸いな、また祝福された人になりたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、母マリアがあなたの言葉を受け入れることによってあなたの選びに応えたように、私たちもあなたの言葉を信じ受け入れる祝福された人としてください。私たちは今年、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。この御言葉を年間聖句に選びました。それを目標として歩んできました。母マリアがあなたの言葉を心に宿すことによって御子をその身に宿したように、私たちも御言葉を豊かに宿らせ、この身をもってキリストの栄光を表すものとなれますように。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。